現在はですね、2019年の5月の29日のですね、水曜日？うん。私、昨日、岩崎なんとか、川崎でですね、19人の子供たちをですね、刺してですね、私、詳しい続報を知らないんですけど、2人のね、小学校6年生の女の子と男の、あと外務省のミャンマーだったっけ？ミャンマー担当の大使がですね、お亡くなりになった。その後のことは知らないんですが、まあ、生きてれば、怪我した人もですね、大丈夫だったらいいなと思ってますが、そのことにおいて、即日にですね、日本のいわゆる左側を言われる人たちはですね、安倍首相が悪いと、うんぬんがんぬん、犯人よりも安倍首相の政治が悪いからこうなったんだみたいな、こんなことをツイッターで垂れ流すやつらに、こいつは頭おかしいんじゃねえかみたいなことを昨日言ったんですよ。で、そのことをですね、私は義憤には駆られてないが、軍オタの人とですね、軍オタの人と話をしたんですよ。某大学の。いや、某大学って、どっかの大学ということですよ。決してですね、なんだっけ、ムーブとか、なんかそういう大学じゃございません。ネットの中のツイッターなんかで、これらのその、左側系というふうに自称するような方々の書き込み、よく見てみーと言われました。統計取りゃ分かるんだが、まだ取ってんですかと私思ったんだけど。そいつらって大体ね、中国の故事であるとか、日本のですね、過去の歴史みたいなものを、引き合いに出して、昔の人はこんなことを言っていた、しかし安倍首相はですね、こういうふうな言い方とは違うやり方をしている、だから打ち倒すべき対象だみたいな文章の構造をですね、大体取ってからよく見てみとかって言われたんですよ。で、昨日ですね、それは言ったですね。ようわからん左側のやつのツイートのですね、過去ログみたいなこれ見たら、なんかようわからんけど、ね、なんでこいつ上杉鷹山とかそんな名前出してんのかなとかいろいろ思ったんですけど、でその軍音の人はね、これはな、中国人と朝鮮人の典型的な喧嘩のテンプレートパターンなんだよとはっきり言われました。どういうことでしょうか先生。つまりですね、儒教圏においてはトライブ社会、部族社会においては敵対する相手を名指しで直接批判する、例えば殺害するみたいなことをやると、お互い鎌倉時代の日本のように殲滅戦、族滅ということが容易に起きる社会環境、おそらく今でもなんだそうです。ではどういうことかというと、一人殺しちゃったらマフィアのゴッドファーザーじゃないけど皆殺しだとなるわけです。で、それを避けるために中国人の知恵として、A と B という勢力がお互い商売に使ってる C という勢力か C という商人でもいいでしょう。その C という商人がいたとして、A は B を直接攻撃したいんだけど、その直接攻撃すると殺し合いになって、もう多大な死者出るので、C という商人を批判するんですよ。徹底的に。そうすると、悪い C という商人を使っている B という存在は何者だということになるわけです。で、今過去の歴史引き合いに出したでしょ？昔の偉い人がこういうふうに言っているのに、それに従わない相手、なんとかは悪いやつだと。うん、従わないお前は、権威ですね。権威に従わないお前は悪いやつだと、やるわけです。だから、このツイッターとか、まあブログでも何でもいいんですが、とりあえず、やたらめったら過去の故事とかですね、特に中国の古典とかをですね、なんでこんなやつが知ってんのみたいな。うん。これがポロポロと出てくるような、発信者というのは、大体中国人だというふうに彼に言われました。五輪だったか五毛だったかようわからんけど、なんか一つ書き込み書いて、アクセス受けたら、日本円で五輪だったか五毛だったか、五輪とか五毛って千よりも下の単位ですよ。一千五輪五毛だったから、多分五毛じゃなかったかな。うん。五毛当たるですよ。そうです。お金になるから。だから、金のために必死に悪口を書くそうです。だから、言われてみれば、令和の時にもやたらなんか中国の故事とですね、検定だとか武帝だとかようわからんけど、そういうものを引き合いに出して、だから、安倍首相を批判するために、この令和というものを使ったんだよ。ざまーみたいなこと書いてましたが、 令和を採用した西村さんだったか西山さんだったか忘れてたけど、なんかその人は全然そういう思想の持ち主でも何でもなくて、しかも過去にですね、その令和というものも何回かですね出してるということもね、あってですね、多分全然違うこと言ってんじゃねえかな、騙すための言説だよなというふうに、私それ前結構前に言ったと思いますけど、そうか、とりあえずツイッターとかその辺の中で、過去の文献とかやたらね、そんな、だからなんでこんなやつがね、上杉鷹山に謝れよ、お前みたいなやつがって、こう勝手に怒ってますけど、要注意なのかと。一つですね、その、軍オタの先生に、先生じゃないけど、教わりました。まあね、あなたもお気をつけてくださいねと、そういうオチだということにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の5月の29日のですね、水曜日です。ですね、日韓の外相会談のですね、大失敗を受けて、大失敗だろ、あんなもん。受けてですね、岩屋国防相がですね、G20 の時の前の、6月1日だったと思うんですけど、マレーシアかどっかにおける極東アジア、アジア地域の安全保障に関わるような、経済安全保障に関わるような会議、シャングリラ会議だったな。が開かれるので、そこで韓国の防衛省とあとですね、やあやあとか、なんかやろうっていう話を勝手に言ってたんですけど、一応中止になりました。立ち話ぐらいはするかもしれません、というふうに言ってましたが、多分やったらですね、もう下からですね、おい、やめろよ、お前と、もう、そう突き上げだったんじゃないかなと、以前に、もう悲鳴になるんじゃないかな、いろいろと。んで、まあ、そうだよね、と。間違ったメッセージ出すことになりますからね。で、G20 はおそらく今のままだったら、その日韓の、だから、なんでその日韓の首脳会談ができるというふうに思えるのかという、その思考形態がようわからん。正直言うけど。とりあえずその、これもやっぱりサムスンから金もらってる中央日報なんかは、できないかもしれないけど、まあ大丈夫だろみたいな。なわけねえと思うけどな、と俺は思うけど。まあそんなわけでですね、まあ韓国がだんだんパージされてる、排除されていく流れの中で、台湾のね、リー・タイさんというですね、安全保障に関わる偉い人、秘書室長ですか、国家安全会議秘書長。この人はですね、今月の早い段階で、ボルトンさんと会って、台湾と米国との関わり及び、いわゆる南シナ海におけるですね、安全保障の確保に向けての台湾の役割の確認みたいなことをいろいろやっております。このことがバレたというか、まあ中国がどうせこんなの最初から知ってただろうけど、昨日の段階で中国政府は強い不満の表明だったかな。抗議の表明だったかな。どういう表現だったか忘れちゃったけど、これを言っております。で、彼らは一つの中国って言ってます。彼ら一つの中国って言ってっけど、これね、中国政府が一方的にいつもずっと何十年も言っていたからですね、なんか米国もそれに賛同してるみたいなことを我々は思ってるんですけど、米国は国家としてその一つの中国ということを国家発信したことは一回もありません。1979年にですね、台湾と断交して、まだ逆の意味ではたった40年しか経ってません。いつでもいくらでもひっくり返すことはできます。だから中国はね、国際社会においての共存プレイヤーとしてやっていくというのであれば全然問題なかったと思うんですけど、彼ら共存プレイヤーでやっていくというよりも、英米が作ったこの世界覇権をですね、勝手に上書きっていうか奪い取ろうという動きを隠さなくなってきてるので、それはどっかで叩かれるだろう、お前普通に考えて、と私は思います。で、それらの流れの中でいろんなこの中国の眷属と言われる韓国ですね、これもですね、だいぶどういう流れでこれになってるのか私は分かんないんだけど、私この間 UAE アラブ首長国連邦にパククネの時に、イーミョンバクの時だったかな、原子炉撃ってですね、で UAE にはですね、バラカ原発っていうのは確かあるんですよ。他にもまだあったかな、韓国の企業が作った原発が。でね、まだ動いてんのか動いてないのかよう分からんのだけど、これにですね150人ぐらいのスタッフ、韓国人スタッフがいたんですけど、先月だったか先々月だったかに、一旦これ全部引き上げさせてるんですよ。ムン・ジェインが。 で、引き上げさせて、一応交代のために引き上げさせてるというふうな形になってんだけど、それ本当に交代させた、させられたのかどうかっていうことは私全然知らないんですが、UAE の側にしたら寝耳に水なんですよ。なんでこの大事な時に。だからおそらく多分まともに動いてないはずなんですが。で、ふざけてんのというふうな正式な抗議書を送ってます。結局、ムンジェインは言われてんのは、これパククネだったかな。パククネがですね、これを売り込む時に、60年の軍事契約を結んだんだというふうに、これハンギョレも中央日報もみんなですね、暴いてましたが、つまり UAE にですね、攻撃を受けたら、韓国は軍隊でこれをですね、原発を守るということになってますけど、早い話は UAE 国家を守るということになると思います。で、UAE はこれをさらに拡大解釈してですね、サウジアラビアも攻撃されたら韓国軍がこれを守るんだというふうな条約みたいなもの、契約を結んでくれたらさらに韓国から原発を買うよみたいな足元見た動きをどうもやっていたらしいですよ。で、UAE はさらに韓国からの原発の技術、核開発技術というかこういうものを全部、泥棒しようと思っているということです。自分が核兵器開発したいからです。だけどそのことをですね、イランとの関係の深い韓国が良しとするわけがないんですよ。イラン中国連合の中にいる韓国が。だからそういうことを含めて UAE からは撤収したという言い方をします。この60年軍事契約を結ばせ、なんとかね、履行させられるのも嫌だし、サウジのスケ、あの、ボディーガードになるのも嫌だし、イランと中国にもいい顔したいし、ということの結果。しかしこれっていうのは私の見え方からすると、湾岸アラブ諸国には喧嘩売ってるよね、となります。イランと関係をですね、なんだろうな、強めれば強めるほど、これらの湾岸諸国、湾岸アラブ諸国は、だってスンナ派とですね、シーア派の対立の中における、あと王国と共和国の対立における、それらの中で、共和国の側に作っていってんだから、それはね、それはね、叩かれる流れ入るだろう。まあそんなんでですね、いろんな、これから世界変わるんだろうなと、いろいろ思います。あと非常に最後に気になったのは、川崎の今回のですね、犯人のか、あの、なんだっけ、岩崎という男はね、日本人じゃないんじゃないかという説もやっぱり出てきてますね。保険証は見つかったっていうんですけど、なんか保険証、見つかった保険証と別人がいるんじゃないかっていう話もですね。つまり保険証はあるんだけど、保険証の人は生きていて、亡くなった人がですね、犯人と言われる人とは違う人間じゃないか。だからこれ、灰塗りって言うんですよね。朝鮮人がよくあることですよね。わかんないです。だからこれやっぱり、もうちょっと情報をですね、見ていきたいと思います。あなたもちょっと注意してほしいかなと思います。あとね、ムンジェインが脱原発っていうのは北朝鮮からですね、石炭買って自分とこの火力発電所を燃やしたいからです。そして北朝鮮の、石炭をですね、奴隷労働価格でですね、安く買い上げることで利益を上げていた関西電力ですか。これ経済制裁にですね、国連決議、北朝鮮から石油取れな、あ、石炭取れなくなったんで、あっという間に赤字に転落しました。全部つながってますね。こんなにわかりやすい連中はいない。舐めてるということです。いろいろと考えてみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。